信じる者に与えられる救いとは一体何なのでしょう。こういう言葉で始まっているこの文章は、私がよく引用させていただいています、京都御光町教会の藤木正蔵先生の言葉です。それは苦悩や罪から解放されることではなく、あるいはそういうものに耐えて立派に生きうるように強くされることでもなく、苦悩や罪の中でそれらがどうでも良いこととなるほどに生かされて今あるという事実がよく見え、そしてその事実に単純になれることです。イエスが父よと単純に神を呼んだことはこのことを示します。私たちはともすればですね、ここへ今藤木先生がおっしゃったように、罪とか苦悩からは解放されていたい、嫌な辛いことからは離れていたい、でそういうことが来ない間は幸せだというふうに思い込む、そういう価値観の中に生きているわけですが、救いっていうのはそういうことがなくなるっていうことでもなければ、あるいは今度は逆にこの罪とか苦悩とかそういうものにしっかり耐えていける、そういう強さが養われるということでもないというのですね。どっちでもなくて、でもそんなことを超えて、そういうことがどうでもいいというほどの父なる神とのつながり、確かなつながり、だからどちらでも大丈夫、大丈夫と言い切れないけれども、なんとかなりそうですねというあり方が救いだというのですね。今日の主題は神の国の王受難ということで、マタイによる福音書の16章13節以下のあの有名なペトロの信仰告白の下りであります。まず13節にイエスはフィリッポ・カイサリア地方に行った時というふうに書いてあります。大変象徴的なことは、このローマ皇帝を拝む神殿のある地方、当時においては非常に深刻なことだったんですね。なぜならばローマ皇帝に対してローマの支配下にある人々はローマ皇帝をキュリオス、つまり主あるいは神というふうに唱えなければならなかった、強制されている時期だったんですね。あるいはクリストス、キリストっていうふうにも皇帝が称していた。だからそういう中でイエスは弟子たちに、人々は人の子のことを何者だと言ってるかとお尋ねになった。今日の神からの問いかけっていうのは、これは同じことが私たちにも問いかけられているという意味だったんですが、このマタイによる福音書はいきなり人の子というふうに表現しています。これはこのマタイによる福音書の元の材料になったというマルコによる福音書では、私のことをってなってるのが、マタイでは人の子といきなり出てくる。でこの人の子っていうのは私たちにはちょっと分かりにくい概念なんですが、これはユダヤ教の伝統の中では、旧約聖書の伝統の中ですね、人の子っていうのは終末の時に出現する神に代わった救済者、あるいは審判者っていう、そういう超自然的存在、神様の代わりみたいな。このマタイはもう最初からイエスをそういう人の子、つまり人の子っていうのはメシアの別の呼び方でもあるわけだ。このイエスを最初からこの人の子メシアですよという扱いですが、マルコの場合にはこの私を人々はどう言ってるかっていうふうにして弟子たち に問いかけられたという、これはマタイによる福音書の編集の仕方にもあります。もうすでにイエスが神の子だということをこれまでの16章までのところで何回か出してるんです。ですからマタイの方ではですね、弟子たちに再確認するというスタイルを取ってるんですね。弟子たちは洗礼者ヨハネだという人もいます。これはイエスの道備えをした洗礼者ヨハネなんですが、王に直言したためにですね捕らえられた。ヨハネは首を切られたんだけれどよみがえったというふうに伝えられている。それはこのマタイによる福音書にもそういうのが書いてあります。14章の2節に、ヨハネがよみがえったのではないかっていうふうに言ってますから、だからイエス様のことをよみがえったヨハネだよって言ってる人もいますというわけですね。またエリアだっていう、エリアっていうのは旧約聖書の、まあ、一番最初の預言者って言いますか、そして最も権威ある預言者、このエリアが前触れとしておいでになる、言われて、そのエリアだ。だからイエスの姿にそういう終末的な完成の時期が今近いんだっていう思いを人々が持っていたっていうことが想像されるわけ。他にエレミアだという人もいますとか、エレミアもこれもですね、なんて悲しみの預言者っていうふうに言われた預言者ですが、伝説としてエレミアがよみがえったんだっていう言い伝えもあったようです。ですからエレミアだという人もいますというわけなんですが、それでイエスが弟子たちにですね、じゃああなた方は私を何者だというのかっていうふうに問いかけられると、ペトロがあなたはメシア生ける神の子ですというふうに答えとしては満点なんです。この満点の答えをしていながらですね、今日のテキストではまあその後イエス様に大変褒められるという記事があるわけですが、この17節から19節の記事は今日はちょっと飛ばしておきたいと思いますが、まあ、マタイによる福音書にだけある記事なんですね。そして教会という言葉が出てくる、これもマタイによる福音書だけです。そしてこの天国の鍵をペトロに授けるっていうふうに言われた、これが今 のローマ法王の権威の所在です。ですからローマ法王っていうのはこのペテロからの天国の鍵を代々受け継いできている、これを使徒伝承っていうふうに言うんですが、ですからこのローマ法王っていうのはキリストに代わって権威のあるものだっていう、これがカトリック教会の信仰の一つの大事な柱なんですが、これは聖書学者によるとイエスの直接の言葉ではないようだと、いろいろな理由があってですね、そしてイエス様ご自身は自分で教会を作ろうというふうな意思はなかったようだと、いろいろな物語になるとね、あるいは自分はよみがえるんだっていうふうなことも自分が自覚していたら、ゲセマネで 血の汗流したっていう祈りは芝居になりますね。ですからそういうこともそんなに意識はしていらっしゃらなかっただろう。今日の主題からいくと、この部分はちょっと、括弧に置いておいてですね、そしてここで満点の答えをしたシモン、ペトロ、ついでに申し上げておきますと、シモン・バルヨナっていうふうに書いてあります。バルヨナっていうのはヨハネの子という意味の言葉のなまったもの、だからその当時は名前を呼んで、その同じ名前がいっぱいありますから、誰の子とか、あるいは住んでいるところ、ナザレのイエスというふうに言ったり、これはこのシモン・ペテロの場合にはヨハネの子っていうね、それでそれがバルヨナということですね。それだから正式にお呼びになったんです。でお前の答えはこれはもうすごいと、そしてこれは神様がそれを助けてくれたんだという、イエス様のお褒めの言葉なんですが、 ここがとても大事です。21節この時からという書き方ですね。つまりペテロがあなたは生ける神の子メシアですっていう栄光に輝くメシアというつもりで告白した。その時からイエスはご自分の受難を予告されたというふうに書かれている。イエスはご自分が必ずエルサレムに行って長老祭司長立法学者たちから多くの苦しみを受けて殺される。ここで長老祭司長立法学者たちからってこう書いてあるのは、こういう呼び方っていうのは当時のイスラエルのですね、最高法院、最高裁判所です。70人議会との構成メンバーがこの長老最小立法学者なんですね。7っていうのは完全数ですから7の10倍、70人からなるその最高法院だから、もう、決定的な聖者善悪を裁く、そこで死刑を宣告されると。自分は罪、最大の罪人として死刑になると。そして3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。つまりこれは先ほども言いましたように、自分が復活するっていうことを自分でご自分で自覚しておられたら、やっぱりおかしいですから、これはやっぱり後からこういうふうに書かれたんだというふうに考えていいだろうと思うんですね。ところがそうするとペテロはイエスを脇へお連れしていさめ始めた。主よ、とんでもないことです、そんなことがあってはなりません。ペテロにとってイエスは栄光のキリストなんです。そして彼らが持っていたメシア像というのは異教徒であるローマ人を追っ払ってですね、そしてまさに天下を取る、そしてエルサレムが政治的にも宗教的にも世界の中心になるっていう、これが徹底したのは今もシオニズムっていう、シオニストっていう呼ばれます。シオンっていうのはエルサレムの丘の別名です。今もそういうふうに信じている人々がいるんですね。それがシオニスト、だからある種の帝国主義的な発想ですが、そういう考えに基づいていましたから、その栄光のメシアが死刑だなんつって、しかも身内ですね、自分たちの身内の最高法院によって有罪だって宣告される、そんなバカなことっていうのはペテロの、あるいは弟子たちのみんなの考え方。ペテロは人一倍なんて言いますか、悪く言えば単細胞で、こう率直にすぐ感情を表して動く人ですから、もうすぐそばに寄って、そして脇引っ張ってきて、こんなことあっちゃいけませんっていうふうにいさめたと。するとイエス の大変厳しい言葉、サタンを引き下がれ、あなたは私の邪魔をするもの、神のことを思わず人間のことを思っているっていう大変厳しい言葉が返ってきた。このサタンを引き下がれっていうこの言葉は、ちょうどマタイによる福音書の4章のレントの期間に入る一番最初の手術の時のテキスト、アレノの指令の時の悪魔のささやきと似てるんです。悪魔はいかにももっともらしい言葉で心情を薄る、ね、大変な空腹に見舞われたっていう時、あなたならこの石に命じてこの石をパンにもすることできるでしょうってこうささやく。イエスは人はパンの実によって生きるのではないっていう、それを跳ねつけたとかね、あるいは高いところに連れてって聖書にはちゃんと信仰深い人は天使が来て助けるって書いてあるから、あなたこの上から飛んでごらんなさいよ、そしてそういう素晴らしい力をみんなに見せたらどうですっていうふうに誘惑される。その時にも神を試みてはならないっていうふうに言うんですね。ちょうどそれと似てる、つまり栄光のキリストのはずじゃない、そして栄光のキリストだったら人々は もっと尊敬して、そしてざーっと近づいてきますよっていうね。しかしイエスご自身は栄光のキリストではなかった。だからイエスの栄光は、これは敗北と背中合わせの栄光だった。イエスが十字架で苦しんで死なれるという、そのいわば現象としては敗北そのものなのだけれども、その敗北が父なる神によって勝利に変えられる、復活につながるっていうね。これが実はなぜそういうことまでなさったのかというと、私は人生の真理っていうのはここにあるからだというふうに思うんです。それで最初に申し上げた藤木先生の言葉が関係するんですね。こうぐっと強くなるとか、あるいは耐えきれるとかっていう、そういうふうなスーパーな力を持つっていうんじゃなくて、どっちも人生にはあり得る。だけどその中でキリストが我が神我が神って呼び続けられた、そのつながり、そして最後に父を我が霊を御手に委ねますと、こうずっと父よと呼べる、そういうつながりが救いなんだよと。そうであれば私たちの中には恐れがなくなるからですね。この今無事だったら、ああこの平穏無事がずっと続いてほしいなって思うのは誰もそうです。ところがその背後にはこの苦しみとか災難は嫌だっていうことが秘められて、それは自由にはなりきってないということですね。あるいは今度なんか苦しみにあった時に、どうして私ばっかりこんな目にっていうふうに考えることもやっぱり同じことですね。ですからそうではなくて、両方が必要だぞ、両方があるのだぞという、これがキリストの受難の大事な意味です。だからその後にイエスは、私についてきたいものは自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい、自分の命を救いたいと思うものはそれを失うが、私のために命を失うものはそれを得るという、そういう逆説的な表現、一つのこういいっていう方の目的だけ追求して、もう一つ嫌だっていう方を排除するっていう姿勢において、永遠の命はないよということです。どちらもだから、あえて失うっていう方も取れというふうにイエスが言われる。そうするとそこで初めて本当の自由が生まれるというわけですね。もうすでに亡くなられたんですが、作家の重金よし子さんが、どちらかというと教会的な信仰、カトリック教会にとても近かったんですが、最後はホスピスの活動をよくなさったですね。その彼女の、その癒しは沈黙の中にっていう本の中の言葉にですね、こういうのがあるんですね。キリストの十字架の死は、死という最もマイナスの要因を人類への救いと愛へと見事に転換された。十字架上のキリストの極限ともいえる苦痛が、人間の苦痛を背負ってくださる最高最善の癒しなのである。私たちの中にある愚かさも弱さも、キリストの取りなしの祈りによって許され、喜びと感謝へと変化していくのである。つまり栄光と敗北の両立、これが誠のメシアの示されたことです。これが全人類の救いになるということですね。これが栄光だけを示しているならば、単純な確率で言って半分の人はダメです。でも栄光と敗北が両立できるっていう時には、あらゆる人に当てはまる信心になるんです。だから全ての人の救いがイエス・キリストの十字架にあるということになるし、 そこでだから人間の方で勝手にですね、これがいいとか悪いとかというふうに決め込んではいけないということになるわけですね。サザエさんの作者の長谷川町子さんのお母さん、もう長谷川町子さんも亡くなられました、お母さんも亡くなられたんですが、お母さんの貞子さんがある本に書いてらした話の中にですね、町子さんたちを含めてお嬢さんたちが自分のためだけに生きる人生なんてつまらない、人様のお役に立つようなことをして初めて生きる意味が生まれてくるのだってこうみんなで話し合ってた。その通りなんですね。つまり自分のためだけ生きてちゃダメだ、互いに人様の役に立つように生きなきゃダメだっていう話をしてた時に、もう老教に入っておられたお母さんがそれを聞いて、私はそう思いませんって言った。もしそうだったら人様のお役に立つどころか体力が衰え、人の世話になることの方が多くなっていく老人には生きる意味はないのかっていうふうに問いかけられたんですね。この長谷川貞子さんはこういうふうにおっしゃるんです。私のうちにコマという犬がいます。もう15歳になります。老齢であります。一夜を境として突然失明したのです。その後間もなく耳も聞こえなくなりました。若い時は大変忠実な犬でしたが、耳が悪くなって名前を呼ばれてもわからなくなりました。嗅覚でわずかに悟るというように見えます。まあ一番最後まで犬は一番嗅覚ですね、匂いにするだけで。しかしその表情や動作はいつも喜びの色があふれております。太陽のぬくもりも風の匂いも草花の匂いも頭を撫でてくれる主人の手も駒には限りない喜びのようです。老年期にもし失明したら私はとてもこのように健全として生きていられないと思います。ところがこの駒はね、もう何にもかもなくなったのに喜んでる、健全としてるっていうね、まるで悟りを開いたお坊さんのようだと娘たちは評して、今や老人のお手本と申しております、ね、何にもできなくなってもとにかく喜んでいるっていうね、これが最高なんだって、こう、そしてこの犬がそれを示してくれてるお手本だねっていうわけですね。犬としての存在価値を失ったコマが人間のお手本となり、本人の知らないところで価値を与えられている不思議さを私は時折考えずにはいられません。我々がもう存在の価値はないねっていうふうに言う状態になっていながら、非常に大きな存在価値を示して失っていながら喜んでいれる姿、それは大きな存在の価値になるわけです。だからイエスは失いなさいとも申し上げ、得ようと思ったら失えっていう、その両方、それは私たちがどっちか一方にこだわってしまうその癖を見抜いている、それが人間の一番の災いだからだというふうに思うのです。キリスト教信仰もどちらかというと、なんか信仰すれば悩みはなくなるとかですね、あるいは信じているならばどんな苦難にも耐えられるとかっていうふうな、そういう宗教のような印象をどこかで与えたような気がします。だからはっきり言って信徒の人があんまり自信が持てないんです。しかしそれは見当外れの信仰の救いの伝え方だったんじゃないか。どっちでも大丈夫、いいのです。ただそれにもかかわらず神は私たちを来ようと呼んでくださる、イエス・キリストの家。だからどっちでなきゃっていうことから解放されて、あの駒のようにですね、自分の置かれたところで いつも喜んでいられたな。それが主キリストが十字架で苦しんでくださった大事な意味だと思います。あなたは私を誰というかという問いかけ、今日またしっかり受け止めてみたい思います。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございます。私たちには善悪の知識があるためにどうしても善の方にとらわれ、悪を排除しようとしてしまいますが、私たちの生きているその存在が、私たちが何かするそのことがいつも善とだけに限ることはなくて、良いことがかえって悪かったり、あるいは悪かったことが良かったりと、様々に結果を生み出します。そしてまた受け取る人によってみんな違ったりいたします。だからその中で何がいいのかとつい迷ったり悩んだりするのですが、神様、私は私でした、自分の生き方しかできない時に、神様はそれでいいとおっしゃって、イエス様が十字架についていてくださって、全てのことが永遠の命につながることをお示しくださいました。また今週も重い患いから解き放たれながら、た辛さを避けて通ろうとするのではなくて、また何かにただ有頂天になっているだけでなくて、いつもあなたとのつながりが与えられていることを喜び感謝して生きるものとさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。